こんにちは、成吉です。このラジオではブログで収益6桁を達成した僕が文章で稼ぐコツと生活で役立つ情報をお届けするラジオです。では今日もラジオの収録やっていこうと思います。で今日はライターが今日から信用を高める方法について解説していこうかと思います。でまあ、僕もライターとして活動をしているんですけど、結構ライティングの受注が決まったけど、なんか納品日は結構余裕があるし、後回しにしようかなみたいに考えていて、でそこから作業したらなんか意外と時間がかかりそうだなっていうふうには感じつつ作業をしていて、で自分は書くのもそんなに早くないし、構成も時間かかってしまったなって思いつつ、もっと早く書き始めないと間に合わないなっていうふうに焦ってしまうみたいな、そんなライターの方って結構多いんじゃないかなと思うんですよね。特に初心者の方だと、結構そのスケジュールとかを立てるのが難しくなったりして、作業を結構予定よりも遅くなったなっていう時とか、あと納品がギリギリになってしまったり、納期遅れてしまったりとか、するっていうこと結構多いと思うんですよね。でやっぱり、そういう場合って、僕なりに結論から言うと、予定より1日でも早く納品すべきだというふうに思うんですよね。でやっぱりその作業を1日前倒しして、取り掛かると、1日分早く終わるのかなというふうに単純なんですけどやっぱ思っていて、で前日にその納品すれば、クライアントは朝一でその納品物っていうのは確認ができるわけなんで、自分がその、例えばその朝なんか寝てる、まだ寝てる時間とかでも、クライアントが早くなんかその納品物を確認して、クライアントの都合で早くその納品物の、その内容とかっていうのをチェックができるわけなんで、やっぱりその前日に早く納品した方が僕はクライアントの信用も高まるし、自分もゆとりを持つことができるんじゃないかなと思うんですよね。でもここでちょっとなんかツッコミがありそうで、なんでちょっとそれについてもお答えすると、どれくらい時間がかかるかわからないよっていう人が結構いると思うんですよね。で、そういう場合なんですけど、やっぱりそれに対しては、僕はあなたの時給はいくらですかということを問いたいですね。で、これもそうなんですけど、ある程度、会社員で仕事してて、給料とか計算したら時給ってわかるじゃないですか。大体時給がそのわかるんで、それと同じで、自分のそのライター案件の受注とかでも、他の仕事とかでもそうなんですけど、その単価の、報酬に対して自分がかける時間っていうのは、どれぐらいかかるのかとか、それでいくらぐらい1時間稼げてるのかっていうことをちょっと考えてほしいんですよね。で、例えば1時間でかける時間っていうのを想定するとして、で1000文字かけるんだったら1000円とか、2000文字なら2000円、3000文字なら3000円とか、そういうことをやっぱ想定すると、自分がいかにその、案件に対して、コスパがいいのかとかっていうことが結構わかるようになってくるんですよね。でそうすることによって、その納品物、その案件の優先順位とか、どれぐらいそのもっと先にその一つの案件、A という案件に対して、B という案件の方が報酬も高いし、なんか結構早く終わりそうだなっていう案件を先に時間を割いて、作業するとかっていうことをやっぱりやっていかないと、結構自分の時給とかっていうのも上がっていかないと思うんですよね。でそのあたりを考えるのが、やっぱライターの初心者の方でも、やっぱある程度やっていかないと厳しいんじゃないかなというふうにも思っています。でそのあたりを、時給を考えて、自分は1日いくら稼がないといけないということを考えると、どれくらい時間をかけるべきなのかということも見えてくるんじゃないかなと思います。であと納期がいつも間に合わない場合なんですけど、基本的に当日やっぱギリギリなんか納品するっていうのはやっぱダメだと思うんですよね。 で、僕が、まあ、仮に記事を書く場合なら、まずはやっぱ時給から考えますね。で、ここでちょっと僕の、ツイートを紹介したいんですけど、じゃあちょっと読みますね。クライアントワークでは基本的に指定された納期の1日前倒しは当たり前にすべきだと思う。ギリギリに納期して修正は一つでもあったら納期オーバーなので。で、僕も発注したことあるけど、クライアントへの謝罪とかしないといけないから1日前の納期は身につけた方がいい。マジです。という内容なんですけど、まあここでやっぱ改めてお伝えしたいこととしては、大切なところなんですけど、記事を書く前にやっぱ1日早く納品することを決める。これを守ってほしい、まあちょっと考えてみてほしいなと思うんですよね。 できたらやる、じゃまあできないというふうに僕は思っていて、まあ、できたらやるっていうことは、まあ、優先順位が当然下がっていくわけじゃないですか。で、やっぱりまあそれだと最初から多分全くできないと思うんですよね。優先順位がそれは低いから。だからこそ優先順位を最優先に上げて、じゃあ次の案件は1日早く、今やってる案件は1日早く頑張って納品しようっていうことを、納品しないとダメだっていうことを決めてやりかかると、次の案件も1日早く納品するやり方っていうのが身につくんじゃないかなと思います。まあ、とはいえその気持ちの問題もやっぱあるのかなと思っていて、まあ、結構怠けてしまってなんか納品が遅れてしまったみたいな人も多分いると思うんで、まあ、そういう人のことも考えると、まあある程度まあ気持ちの整理をそのあたりしていく必要もあるんじゃないかなと思います。で、ここまでの話でちょっと深掘りしたいって聞きたいんですけど、やっぱ納品のスケジュールが立てられない場合ってあるんですよね。で、まあ、それに関して言うと、まあ、やっぱりこのスケジュール、まあライターとかに限らず、まあ、他の、プログラミングとか、まあ、動画編集とかでもそうなんですけど、この納品のこのスケジュールをやっぱり立てるのは、それこそなんかもう早く、とにかく早く作業することっていうのがいいんじゃないかなと思います。スケジュールが立てられない人は、何日から作業を開始するとか、何日に作業を開始して何日に納品するとかっていうことが多分できないと思うんで、スケジュールが立てられない人はもうとにかく早くやることっていうのを意識した方がいいと思います。まあ、現実的な問題として、まあ、それでその人が別にその案件できなかったら、そもそもその案件はその人、まあ、あなたがそのできる案件ではないっていうことなんで、まあ、それはもう諦めるしかないんですよね。もちろん自分の技術が上がったらその案件もできると思うんですけど、だって今現状できないんだったら、その今現状とにかく早く対応してできる案件っていうのをやるしかないんですよ。だからこそ納品のスケジュールが立てられないんだったら早くやることっていうのを意識した方が僕はいいと思います。で、次に、次の話にちょっと移るんですけど、まず先に僕のまたツイートの紹介をちょっとさせてください。読みます。ライターを始めて納期が1日間前ギリギリとかになってませんか？そしたら1日早く終わる予定を立てましょう。 1.3 文字の案件を受注、 2. 指定された納期は15日まで、 3.14 日に納品するには何時間が必要かを考える。すぐ書けないなら分量に応じてまとまった時間を取ると集中しやすいですね。それといった内容なんですけど、まあ作業する時間の確保はまあやってみるべきだなと思います。で、これはもちろんライター初心者の方でに向けて言ってるんですけど、で、まあ、基本的に僕、昔、まあ、過去の僕もその納期の遅れでなんかいつも謝らないといけないみたいな、まあ、そういうことって結構たくさんあったんですね。1回とか2回じゃなくてもう何十回とか何回もあったんですけど、でまたなんか納期遅れてすいませんみたいな、これ納品物ですみたいな、でそういうことあったんですけど、でまあちょっといろいろ反省しつつ、でちょっとその今回話したような、まあその後1日前に今納品する納期を守るようになったんですよね。やっぱりなんかこうそうすることによって自分の結構、まあ、縛りつけるというか、まあ、納期も守ることもできるし、やっぱり自分の、まあ、ルーティーンとか生活もちゃんと まあ、守れて、まあ、ちゃんと仕事もできるようになるというふうに、まあ、僕は思ったんですよね。で、基本的に、まあ、まあ怠け者だと、まあ、納期がギリギリになってしまうなっていうことも、まあ、作業しつつもちょっと思ったりもして、で、まあ、だからこそ、まあ、怠け者にならず納期1日前に対応するようにしようってことを言いたいんですけど、まあ、とはいえその人は、まあ、人間は怠け者なんで、自分との、まあ、戦いでもあるんじゃないかなというふうにもちょっと、思ったりもしました。で、はい、で今回の話はこれで以上なんですけど、最後にちょっとだけ、まあ、雑談をするだけなんで、あ、もう、十分だっていう人はこれ閉じちゃって大丈夫です。で、まあ、最近なんですけど、まあ、僕って結構その起床時間、まあ、起きる時間っていうのが結構ばらつきだったりするんですね。で、まあ、それもそうで、基本的に、まあ、結構ちゃんと毎日同じ時間に確実に起きるっていう人は結構自然に目覚めたりとかすると思うんですけど、なんかこう僕あれアラーム、すごいアラームあるじゃないですか。でそれをなんかかけてないんですよね。アラームかけないで、まあ、自然と目を起こすっていうやり方でいつも起きていて、で、まあ、その理由も結構、まあ、シンプルで、まあ、なんかストレスなんですよね。なんかアラームのなんか音とかでなんか目覚めるのが結構あれストレスだなっていう風に感じたんでやめたんですけど、でやっぱりなんかこうそういうなんか騒音とかやっぱりなんか周りのなんか環境っていうのは結構、まあ、大事だなと思っていて、やっぱりこう周りの環境とかそのなんか騒音でなんか気になって作業集中できないとかあると、まあ、余計なんか今やってること嫌になってなんかこう作業するのやめるみたいな、まあ、そういうことにもつながっちゃうんじゃないかなというふうに僕も思っているんで、やっぱりもしもなんか今アラーム毎日なんか起きてちょっと朝なんか寝つきが寝起きが悪いとかっていうふうに感じてる人はちょっと一回アラームない生活っていうのをやってみてほしいなっていうふうに僕はちょっと最近思ったりもしました。はい、というわけで今回の話はこれで以上なんですけど、まあ、最後までご視聴いただきありがとうございます。まあ、もしよかったらツイッターとかでコメントいただけると、幸いです。ではまた次回よろしくお願いします。ではまた。